想像してみてください。しんどい時に、こう、パッと開ける、自分専用の作戦マニュアルみたいなものがあったら、どうでしょう？
あ、心強いですよね。
今日はですね、まさにそんなツール、ウェルネスリカバリーアクションプラン、通称ラップについて、一緒に探求していきたいと思います。
はい。
あなたが元気を取り戻して、そして維持するための、まあ、個人的な計画書。ということですね。
そうなんです。これ、もともとは精神的な困難を経験された方々自身の、その知恵から生まれてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。それを、メアリー・エレン・コープランド博士たちが、体系化した非常に実践的なセルフヘルプのプランなんです。
へえ。
自分で自分のためにデザインする行動計画と言えると思います。
なるほど。今回は、そのラップに関する書籍ですとか、まあ、研修資料なんかをもとにその本質の部分を探っていきます。
ええ。
この探求で、ラップがどうあなたの力になり得るか、その基本的な考え方と構造、これを掴んでいただけたら嬉しいです。
そうですね。まず、そもそもラップって何っていうところですけど。
はい。
これは気分が良い状態を保って、まあ、望む人生を送るために、ご自身でこう主体的に作っていく行動計画なんです。
主体的にですか？
ええ。で、ポイントはですね、単なる対処法っていうだけじゃなくて、予防、それも含めたウェルネスのプロセス全体を支えるものだっていう点ですね。
予防も。
そうなんです。不快な感情とか行動を減らしたり、予防したり、あとは人生の選択肢を増やして生活の質を高めるとか、そういう目的があります。
なるほど。対象っていうのは精神的な問題だけじゃないんですか？
あ、ええ、そうなんです。それだけじゃなくて、例えば依存症ですとか、身体的な病気、トラウマ、あるいは喪失体験とか、本当にいろいろな困難に。
かなり広いんですね。
はい。幅広く使えます。
ただその自分で作る計画っていうのが既存の治療とはどういう関係になるのかなってちょっと気になったんですが。
ああ、良い質問ですね。そこ大事なところで、WRP はあくまでその既存の治療とかサポートを補完するものという位置づけなんです。
補完するもの。
ええ。なので、それに取って代わるっていうものではないんですね。例えば、お薬を自分で判断してやめちゃうとか、そういうことは避けるべきで。
はい、はい。
専門家との連携っていうのはもちろん大切です。WRP はその上で、ご自身の主体性を支えるツールというふうに捉えていただければ。
なるほど、なるほど。そこは大事な点ですね。WRP には、その考え方の土台になるようなキーコンセプトが5つあると伺いました。
はい、その通りです。希望、パーソナルレスポンシビリティ、学び、セルフアドボカシー、そしてサポート。この5つですね。
希望、パーソナルレスポンシビリティ、学び、セルフアドボカシー、サポート。
ええ。これらが WRP 全体の、まあ、基盤になっています。
その、パーソナルレスポンシビリティっていうのは、日本語だと個人的な責任となりますけど、これちょっと難しく聞こえちゃうかもしれないんですが。
ああ、そうですね。
いわゆる自己責任論とは違うんですよね。
まさにそこが重要なんです。これは自分の健康に対して主体的に取り組むっていう意味合いで。
主体的に。
ええ。決して、なんていうか、うまくいかないのは自分のせいだっていうような自己非難ではないんです。
なるほど。
むしろ自分を大切にするための責任みたいな捉え方ですかね。
自分を大切にするための責任か。わかりやすいですね。
はい。他の希望を持つこととか、学びを深めること、セルフアドボカシーで必要な助けを得ること、そしてサポートを活用すること、これらも全部回復への主体的な関わりと言えると思います。
これらのコンセプトが土台にあるから、具体的なプランが生きてくると。
そうですね。
そのプランというのは、具体的にはどういう要素でできてるんでしょうか？
はい。まず中心になるのが、元気の道具箱と呼ばれるものです。
元気の道具箱。
ええ。これは気分が良い時も、まあそうでない時にも使える自分を助けるための具体的な方法、つまりツールを集めたリストですね。
ああ、なるほど。
いわば自分だけのお助けアイテムリストみたいな。
へえ。例えばどんなものが、散歩するとか、音楽を聴くとか、そういう？
まさにそういうものです。誰かと話すとか、温かい飲み物を飲むとか。本当に、些細なことから少し時間のかかることまで。
うん。
ポイントは、シンプルで安全で、まあ、あまりお金がかからないものが中心ということですね。
なるほど。
で、それを元にして、毎日プランっていうのを作ります。これは、元気な自分を維持するための日課ですね。
毎日プラン。
それから、ストレス因子とプラン。 これは不快な気分を引き起こすかもしれない状況への備え。
ああ、備えですか。
ええ。そして注意サインとプラン。これはちょっと調子が悪くなり始めてるかもっていうサインに気づいて対応するためのもの。
早期発見、早期対応みたいな感じですね。
そうですね。さらに調子が悪化している時のサインとプラン。これは状況が明らかに悪くなってきた時のより具体的な行動計画です。
かなり段階的に具体的になっていくんですね。
さらに、もしもの時のプランも。
はい、それがクライシスプラン。いわゆる事前指示書ですね。
事前指示書。
万が一自分で判断とか対処ができなくなった時に備えて、信頼できる人にこうしてほしいとか、これはしてほしくないっていう自分の意思を託しておくプランです。
なるほど。それは安心ですね。ええ。そして、危機を乗り越えた後、回復を支えるためのクライシス後プランというのもあります。
クライシス後まで？いやー、これだけ網羅されてると、本当にこう自分だけの取扱説明書っていう感じがしますね。
まさにそういうイメージですね。
WRP が大切にしている価値観というのもあるんですよね。
はい。WRP の根底には、回復に限界はないっていうすごく強い信念があります。
回復に限界はない。
ええ。そして、無条件の肯定的配慮、尊厳、敬意、これを重んじること、多様性を受け入れること、そして本人の選択を常に尊重するということです。特にあなた自身があなたの専門家であるという認識ですね。
自分が専門家。
はい。それからトラウマを経験した可能性を考慮して、何があったんですかだけじゃなく、何が必要ですかと問いかける姿勢。いわゆるトラウマインフォームドな視点も本人の主体性と安全を守る上で非常に重要視されています。
その人自身の力を信じて尊重する姿勢がすごく一貫してるんですね。
そうですね。
実際に WRP の効果を示すような研究もあるんですか？
はい、いくつか報告されています。うつとか不安といった症状の軽減ですとか、あとは希望、生活の質、回復感覚の向上なんかに有効性が示されていますね。
なるほど。では今回の探究をちょっとまとめてみましょうか。
はい。
WRP というのは、あなた自身が専門家となって元気でいるための、まあ、個人的な取扱説明書を作り上げる希望に満ちたプロセスであると。
ええ、そう言えると思います。
5つのキーコンセプトを土台にして、元気の道具箱からクライシスプランまで、自分を守って自分らしく生きるための具体的な計画を主体的にデザインするということですね。
そうですね。その核心は、単なる対処法のリスト作りというよりは、自分自身の専門家として、主体的に回復の土地を取るための、なんていうか、羅針盤を手に入れること、そこにあるんじゃないかと思います。
羅針盤ですか？いい言葉ですね。
で、このプランは、本当に完全にあなた自身のものですから、どんな道具を選んで、どう使うかっていうのは、全く自由なんです。
自由なんですね。
ええ。
では最後に、リスナーのあなたに問いかけです。あなたがこれまで特に意識せずに使ってきた元気の道具って何かありませんか？例えば気分転換にしているちょっとしたこととか。
はい。
それを改めて意識して、まあ、リストにしてみるとか。そうすることであなたの日々のウェルネスにどんな新しい発見があるでしょうか。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。